こんにちは、イクマドラジオ始まります。このラジオはイクマド代表のちぎらさんにイクマドのこと、プライベートのことなどいろいろな思いを話していただく放送です。ナビゲーターはイクマドメンバーのアイとマイマイさんでお届けします。
よろしくお願いします。
お願いします。皆さん、なんか4月といえば、食される方が多いですよね、熊戸では。
いや、本当そうです ね、
どんどん皆さん、保育園にお子さんを預けられて、あと何日かでっていう方も結構いらっしゃったりね、もうすでに今週からとか、で今4月19日ですけど、いらっしゃるかなと思うんですけど、ちぎらさんはどんな風に食されたんですか？
そうですね、私上の子が今年20歳なので20年前だなと思ってたんですけど、はい、実は私慣らし保育というものがあることも知らず、4月1日からって、ね、復職するっていう書類を出さないと1日に入れないぞって言われて、どうしようってなって実家に協力してもらってみたいな、なんかもうすごくバタバタしてたなっていうのを思い出しました。
4月1日になんか仕事も始まり、保育園も始まり、
そうですね、本当になんか、そう、それで準備するものとかもね、なんか大変なのも知らなくて、もうなんか全然情報がなかったなって思うんですけど、それで言うとね、やっぱり行く窓の人は周りね、あれだけたくさんいらして、駆除準備とかもねされて、なんか雰囲気が分かるのはこうすごく素敵だなって思ったりしてます。はい、
やっぱ同じ状況の人がいるって本当に心強いだろうなと思いますし、私はですね、なんかその乳幼児はいないんですけど、新小学1年生がいたので、めちゃくちゃその準備の大変さとか、もう夜中にまでなんか名前を書いたりとか、なんかなぜこの短い期間でこの書類を出させるんだろうか、3日間で、ね、4枚か5枚の書類を出させられて、頑張って出したと思ったら不備がありますって、いっぱい付箋が貼って帰ってきて、ああ、なんかすごいショックっていうか、ね、でも聞くと、クラスのほとんどの子が不備があって、その不備があった人用の封筒をみんながもらってたよなんて聞いて、
なんかね、それそんな全員不備なのはちょっとシステム問題があるような気もしますよね。なんかね、変えた方がいいような、
なんか、気もしつつ、なんか自分だけじゃなくてよかったっていうような変な安心感もあって、
そうですね、小学校なんてなんかね、昔も言えばおはじきに一個一個、なんか算数用の、ね、おはじきに全部名前をつけるとかやりましたけど、ああいうのもなんか別にね、なんか海外とかだったら誰のおはじきでもみんな同じだから一個一個名前つけなくてもいいだろうなと思ったし、やっぱり日本はその不確実性の回避っていう、確実にねちゃんとやるっていうのがすごく文化として高いので、そういうこともなんでしょうね、いい面もあれば、こう自分たちで大変にしちゃってるみたいなね、こともあるのかななんて思って、出ました。なんか復職っていうことで言うと、皆さんね、そういう準備は本当大変でしたね、お疲れ様っていう気持ちが今なんかあって、まずはそれをこう称えたいなっていうのと、あと復職してやっぱりそのね、久しぶりに仕事に触れて待ってたよなんて言われて戻ったりして、すごいワクワクねして、また新しく自分のキャリアの扉が開くなって思って、そこはもう本当に皆さんエールを送るなって思っています。で、私も復職の会社の方はすごいやっぱり楽しかったなと思って、なんか、その時は通勤してたんでね、通勤とか昼ご飯を外で食べるとかね、なんかそういうことが、なんかもううわー、何でも食べられるみたい、誰にも邪魔されないみたいなね、辺のこう喜びとか、あとなんか仕事もよくこう皆さんおっしゃるんですけど、どんなに仕事できない人も話せばわかるから、そう仕事の方が楽だみたいな、多分今まではちょっとね話してもわかんない人がちょっとミスしたりとかするとね、わって思ったんですけど、子供に比べればもう全然こっちが言うことをちゃんとね、意味が伝わるっていうだけですごい、ね、そういう意味では許容度が増すというか、なんかそう私なんか丸くなったなとか言われ ったりしたなと思います、復職した後に。
どんなにね赤ちゃんだと言葉を尽くしても理解してくれずに怒ったり
とか、そうそうそうそうね、2歳児とかとね毎日こう対峙してるとなんかね丸くはなりますよねみたいな感じで、そうそうそう
みたいなね、言ったように分かってくれるってありがたいって本当に思います、
ね、本当本当だからやっぱりその辺のね大人と仕事するあの喜びというかなんかねやっぱ通貨でね一つのものをこう作っていくみたいな、そういうチームの喜びみたいなやっぱり子育てだとねなかなかそのうん日常的には感じにくいと思うのでなんかそのことも楽しんでいらっしゃるかななんていうふうに思ったりも、うん、してます、
ね、そんななんか楽しい復職してからの楽しい面を教えていただけると、うん、すごくそっかそういうねなんかいい面もあってなんかどうしようみたいに思ってらっしゃる方にとってすごい救いというか、うん、楽しみだなっていう気持ちになったんじゃないかなと思います、
うん、ね本当そうですね。なんか育窓の方でもやっぱり復職される方をねこう 何年もこう見ていて結構その復職ハイみたいになる人多くてそう春夏あたりなんかもうすごい楽しいとかなんかやっぱりねその、ま、前の自分のなんかこう育て前にこれぐらいできてたみたいなイメージがあったりとかするとやっぱりこうそういう頑張ろうって思ってそれにこうね時間が短いけど結構ね価値のある仕事をしようってなってでもうちの方でもね子供も慣れなくていろいろ熱出したりとかしてそれもいろいろ頑張って家事もね育休の時の感じでやってたりとかすると結構なんか疲れが伝わっていたりな夏秋ぐらいにね疲れたっていう方多いななんていうふうに思ったりもするのでなんかそういうところはもう 手をね抜いてねっていうのは伝えたいなと思ってもう頑張らないことを頑張ってってみんなに言ってたりします
いやそうですよね確かに手放すってことがやっぱ自分を幸せにするには大事なことなんですね、
うんうん本当そう本当さっき のちゃんとするみたいなこともね学校とかもそうなんですけどやっぱりね自分もそうかなって思っててその手作りのねご飯を食べるとかお掃除をなんかしょっちゅうするとかいうところもね別に生きてればいいじゃないみたいなまあ生きてればっていうのはハードルが私はすごい低いんですけどそうそうそうそうまあまあご飯別にね買ってきてもええやんとか掃除しなくても死にゃせんやろみたいな感じでね疲れた時はもうはーってしてなんか疲れたねってなっててもなんかいいのかなって思ったりもします。
そうですよね、何でも買えるし離乳食もいっぱいねいいもの
いっぱい、そうそうそう離乳食なんかもう本当にそうですね、なんか一生懸命作って投げ捨てられるみたいなね感じでキーってなるぐらいなら買ったものでねいいよいいよ投げてもっていう方が子供にもいいんじゃないかと思ったりする
確かにもう頑張ったらなんかその分怒りが増しちゃいますから
、ね、そうあれ不思議ですよね、やっぱり頑張る方がそうなんですよ、腹立つんですよ、
ね、私の頑張りはね、相手赤ちゃんって分かってても認めてほしいみたいな気持ちになって
ます、ね、で別に言われたわけじゃないじゃないですか、お母さんなんかレトルトがまずいからちゃんと作ってよって言われたわけじゃないですよね、なので勝手にやったやんって子供は思ってるだろうなと、そんなねそんなことは言わないお母さんありがとうと思ってると思うけど、でもなね、そういうことが結構なんか子育てではあるなって思ってて、なのでなんかねお母さんもうすごい疲れてるけどお掃除してなんか子供につい怒っちゃうとかよりはお掃除しなくてもなんか2人でハグってしてもうなんかこう帰ったらソファーでねもうとりあえず疲れたねハグで感じをするなっていう、
本当ですね、うん、なんかそういう自分の緩ませ方をの、ね、いくつも知っておくとか、
うん、
そういうのはすごい大事な気がします。なんかそのサボるっていうか手を抜くとかそういうこと以外にどんな緩ませ方があるんですかね。
そうですね、だから私とかは結構、まあ、でも どんな風にサボるかしか浮かばないな、一旦置いておくとか、
ああ
そうそうそうとか、まあ手伝ってもらう助けてって言うみたいな、
うんうんうん、
感じですね。でもそっちはどっちかというと仕事がね多かったですかね、だからなんか結構そのリクルートって夜中までみんな働く会社だったんで、その 5時までにババババババってみんなに割り振って、帰ってくるといろいろできて、朝行くといろいろできてて、またそれをババババババってやって二交代制みたいな、あの、
ね、なんか地球の裏側で働いて
る、そうそうそうそうそうそうそう、いやね、周りの人を深夜残業させてるわけじゃないんですけど、あのなんかそのあんまり移動したてとか入ったばっかりで分かりませんみたいな人の何かがこう朝にあって、やっぱそれをこういう風にしたらいいよってなって、じゃあこれもこれもよろしくねってして、分からなかったら聞いてねってなって、また朝にどっかまでやったけどみたいな、そういうのができてたりとか、そうそうそう、そんなこともしたなっていう風に思って、やっぱり私なりに今まで経験、結構部署で経験がある方だったんですよ。休んね、1年は休んでたけど、半年休んでたけど、その前の経験がやっぱ長かったので、あのこうしたらいいんじゃないのっていう、自分の経験を生かして誰々さんはきっとこういう風にした方がいいよみたいなことを言って、でそうすると他の人のなんか突っかかってたところがあのね進みやすくなるみたいなね、 そういう立ち位置にしてたりしましたね。そのみんなみたいに全部をやるっていうのは難しいので、みんなが突っかかってるところを教えてもらって、ちょっとそこだけ一本電話をかけるとか、そうそうそう、 ミーティングしてなんか調整するとか、うん、そういうのをしたりしてましたね。
なるほど。なんか自分にしかってことじゃないかもしれないけど、まあなんかバリューが出せるところですごく
感じてい
くっていうところなんですね。そうそうそう、うんうんうんうん、それも大事なことですよね。
うん、
なんかマイマイさんから何か質問ありますか？
そうですね。そうですね。なんか手の抜き方がすごいフィードバックにな
る。うん、ああ全然。うんうん、
あのそうやって自分の立ち位置というか存在というか、そういうのがあの見えていくと思うので、あのとてもなんか素敵な会社でのこう。なんというか復職してな、私はこうしますみたいな立ち位置を築かれたんだなっていうのがすごく伝わってきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ最後に一言、また復職される方にこうメッセージをいただきたいんですけど。
はい、ありがとうございます。なんか皆さんが育休でね、あの育窓で感じられたこととか、あの普段の仕事から離れて感じられたことっていうのは、なんかすごく素敵なことだと思うので、なんかそれを、ね、越境体験みたいなあのものもあると思うんですけど、無理なくその会社にもその、ね、あの歓迎してっていうか持っていって、で会社もこう今までと同じような働き方をしようっていうことじゃなくて、なんかそういう新しいその自分の強みにフォーカスするみたいな、なんかそういう働き方をして、うまくその一級の経験をこれからの皆さんのなんか強みを生かしながら、こうね、べきを捨ててらしく生きるみたいなねところにあのつなげていただけたらなと思います。はい、
じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、めちゃめちゃ貴重なお話だなって思いました。いや、
ありがとうございます。はい、本当にもう皆さん応援してるので頑張ってくださいっていうことですね。はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。復職される皆さん頑張ってください。
頑張ってください。
あ、頑張りすぎないように頑張
る。そうね、頑張りすぎない。そうね、そうそう、頑張らないことを頑張る。
頑張らないことを。
はい。
はい、じゃあまた次回。
はい、よろしくお願いします。
はい、では。